77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年11月28日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
シネマナビゲーター辻美香です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今週も始まりました、はい、今週はミカちゃん、
はい、先週に引き続き
ありがとうございます。
今週もお世話になります。よろしくお願いします。
アシスタントということで、はい、お願いいたします。
ちょっとアシスタントドキドキ
今更
だけどドキドキ、
ね、今日はあの竹の鮮魚ミサネの当番だったんですけど、はい、これからあの小長井の柿が始まるということで、
はい、いいですよね。
柿の生産者さんとのなんか打ち合わせが入ったみたいで、
うん、ね、今日はミサネの代わりにちょっと頑張りたいと思いますので、
ラジオより柿を取ったという
いやもうお仕事ですから
ね、
ねお仕事ですから。
まあ柿のシーズンで、はい、ね、太田局長も柿好きなんやろ
ピンポン大きくなった
ね、
いいですよね
柿、
うん、柿って私あの父の転勤でねあちこちでこう住んでたことがあって、うん、広島もね柿が有名だったんですよ。
あの大きいやつやろ。
そうそう、うん、やっぱり広島の柿と粉割の柿って味は違うんですかね。
どうなんやろうね
違うのかな。いやさっきねりっちゃん の、 あの番組にも昼間あの生放送です、うん、あの出させてもらった時に、うん、やっぱりね塩の味とかで違うのかなって話とかもしたんですけどね。
まあ多少あるやろね。だから日当たりとかよ、
ね、そうですよね。身の大きさとかもね、
海の加減とかね、あるんじゃないですか。
食べ比べてみたいねなんて話をしたんですけど ね、 ね、
はい、まあそんなまた味覚が増える三日だけに、
はい、
ね記念すべき185人目のゲスト様は中小企業家同友会でね、はい、私たちも一緒に学んでる仲間の、はい、島原支部からですね、合資会社中央薬局小田哲平様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。リハーサルが面白すぎて、うん、逆に緊張がないんでやばいですね。
やばいですね。
もうちょっとちゃんとして頑張りたいと思います。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
名前かっこいいですよね、小田哲平
ね。かっこいい、
ね、
いや父と母に感謝ですね。
感謝ですね
初めて言われましたけど。
で小田さんが織田信長の織田や。
そうですそうです。
小さいターじゃなくて、
いいじゃないですか、
織田信長さんの織田なんで、なんかそういう血統だと思いますけど ね、 ね、
おいいですね。
僕もそう思ってます。
そうやね、はい、なんか似とるよね、目のあたりとかね。
あ、そうですか。それ初めて言われました
ちょっと武士の気配がある感じですかね。
だから魂輪廻転生って言うやんか、
はいはいはいはい、
意外と入っとるかもよ、本人の魂が。
じゃあ今後ちょっとあったら、うん、そういう話をしていきますね、うん、次出会う方々から。
大事と思う
ありがとうございます、
うん、織田信長さんも何回かやってたって思ったので、人生を、
うん、
だから何回かやってるので敵の動きが分かったんじゃないかっていうのが俺の推測なんやけど。
そうですよね、まあ、織田信長さんもいろんな説があるので、うん、まあ、どれが本当かなっていうのは分かんないんですけれども ね、 ね、
全部分かっとるやろ、うん、相手の動きが。死に様もそうやけど、
うん、
全部読めてるもんね。あれ一、うん、回やったんじゃないかなと思う、リハーサル、うん、映画的に言うと。
そうね、うん、まあね、ちょっと来月、うん、木村拓哉さん主演で映画もありますしね、ちょっとその辺お楽しみに、ね、
お楽しみに、
はい、
織田でそこまで広げるっていうのはすごいですね。
そうそうそう、
打ち合わせの通りじゃないですか打ち合わせの通り
一切してませんけどすごい、いや楽しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小
田さんは学生時代はその今の小田さん、
はい、
うん、今の小田さんは学生時代何やってたんですか。
今の小田さんはですね、学生時代、
うん、
意外と言われるんですけど、あのラグビーとかアメフトとかやってまして。
びっくりしたよね。とか体型的にこうシュールじゃないですか。シュッてしてます、ね、シュッて。
ありがとうございます。
ラグビーには見えない、
ですね。
うん、
でもまあ13番って言ったから、
はい、
13番とか14、13、14、15って大体こんな感じの人です。
そうなんですか、
うん、だから後ろでヒャーヒャーヒャー走る人と
ヒャーヒャーヒャーヒャーかどうか分かりませんけど、まあ、あの走る人なので、
うん、
あの俗に言うあのがっちりした
そう
ぶっとい、
うん、
タイプじゃなくっていうタイプですね、う
ん、でもその走りが一番重要じゃないですか、
は
い、
だからこうラインっていうかこうピーって横に並んで、
ね、はいはい、
でボールが飛んできたらシュッって突っ込んでいくタイプ、
う
ん
ね、そうですそうです、
はい、いいですよ。
だから7番までがあの大きい人たち。
ああなるほどね。ガーッとこうスクラムを組む人
たち、ね、組む人たちね。だからそれ以降の人たちは走る人たち、
うん、
だからそう言われるとまあ納得するんやけど、アメフトは違うよね。
アメフトもこれ言うと納得なんですけど、ワイドレシーバーって言って、あのクォーターバックからパスを取ってタッチダウンするところですから、
ターって走っていって
走っていって
ヒョンって取って
、うん、っていうことなんで、
は
あ
は
あ、あのちょっと仕事は似てますかもね、はあはい、
あれはアメフトは走り抜けたら点になるやろ。
そうです、
あのラグビーみたいにこちょってつけんでいいやけど、はい、うん、かっこいいよね。
かっこいいですよね、うん、
やってましたね夢中になってました。
いいですよラグビー。私の弟も小学校の時ラグビーやってました。
あ、そう、
はい、小走りの役でした後ろの方の
なるほどね。まあそれで高校ラグビーやって、大学アメフトやって、大学は当然その薬学系なんですか、は
い、そうですね、福岡大学の薬学部の薬学科
でしょ、
う
ん、
というところ行きましたね。
だ結構忙しい学部ですよね、
うん、そうです。あの実験なんかもありまして、うんうん、実験の日なんかは夜9時ぐらいまで授業がありますので、その後走っていってみんながもう練習中なんですけど、うんうん、急いで着替えてっていうことで、うん、結構忙しかったですね。
そう思うよ。だからあんまりこう部活とかバイトとかできない学部やもんね、
う
ん、
そうですそうです。
そう
ね、薬の世界はすごいですね、はい、
すごいですね。僕 学長ですかね、学部長か、うん、薬学部長に呼び出されまして、うん、僕だけだったんですよ、あの部活に入ってるのは。
そうよ、多分そう。
何考えてんのって説教されるぐらい、はい、あのそういういなかったですね、
うん、あ、そうなんですか。
だから小田さんの時は打ち合わせの時でいけば、小田さんの時代は4年卒で卒業できたんや、ね、
そうです。
今も確か6
年、今僕の2つ下からかな、6年生になったので、ね、
そうなんですか、
はい、
うん、
だからなんか今大変ですよ。医学並みなんよ ね、 ね、薬学のね、
かわいそうですね、やること多くて、
ね、
うん、でもね、薬重要ですからね。
そうだから2年分やっぱり学費もかかるわけやろ、結構。
もちろんです。
そうよね、
はい、
だからやっぱり投資コストがすごいよね。
うーん、
だしっかり回収しないとってなるよね。
そうですよね、う
ん、でも一発で取ったんですか、はい、薬剤師。
あ、はい、あ、大学は一発で、うん、国家試験は一回落ちました。
あ、一回落ちた、
はい、
あ、難しい、まあ、それ
もね、うん、年一なんですか、試験。
年一です。
ってことは1年待たんといかんわけだ、
まあ、就職して仕事をしながら、うん、で半年休職して勉強してっていう形で在籍したままですね、あ、まあ、会社に感謝っていうか感じですね。
へ、
はい、
そしてその薬剤師の資格を取って、
はい、
いやでも薬剤師もさ、これラジオ的に 不適切かもしれんけどさ、どこで切るかでさ、薬剤師
そこに来たね、
なんかそんな聞こえん
薬剤
師、あのお食事券と一緒でさお食事券みたいなね
親父ギャグが入った。
親父ギャグなんこれ、
親父ギャグじゃないの。
局長がすごい鋭い名刺ながらブーをしてました、
ね、で薬剤師の資格を取って、
はい、
事業そのなんていうの、中央薬局はお父さんがされてたんでしょ、は
い、いや、中央薬局としては僕は3代目で、
おじいちゃん
が作った会社になります。はい、
その昔のその置き薬とはまた違う、
とは違ってですね、
おじいちゃんの時代、
おじいちゃんもその調剤、
調剤でやってた
んですね、とかあのお薬を販売とかですね、
うん、
販売は店舗でやって
た、店舗でやってて、でその前はうち万世堂という薬問屋をやってたんですよ。
へえ、
はい、
そうなんですね。
なんでそこまで入れると、うん、今創業96年、
わあすごい、
すごい、
中央薬局だけだとちょうど70年
わっていう形です。すごい、90、100年企業じゃないですか、
ね、
企業というほどは立派なもんじゃないんですけど、
い
はい、あのなんとかやらさせていただいております。
それ大体小田家でつながってるんでしょ、うん、ずっと。
そうですね、今のところ全部姓は小田という形ですけどね。
はで、これは事業の今度承継をするわけでしょ、帰ってきて。
そうですね、帰ってきて、うん、まあすぐ帰ろうと思ってはいたんですが、
はい、
ちょっとまあ、親の意見もあって、
うん、
静岡の方に修行に出まして、
ドラッグ系、
ドラッグ系ですね、はい、でそこでまあ店舗のこととか、うん、まあ、調剤とかを勉強させていただいて、8年して戻って、29歳の時ですね、戻ってきました。
あ、静岡 の、 そのドラッグに8年いたの。
8年いました。
あ、店長に近いような感じ。
あ、もう店長と調剤両方やってました。
あ、じゃあいい勉強よ ね、
本当ですよね。
お父さんすごいよね、うん、やっぱりそのなんていうか先を見てるよね、
うん、
そうですね、うん、ちょっと間がありましたけどすいません
何、
いやいやいや、あのそうですねということで。
いや、すごいと思うよ、うん。そして29で帰ってきて、
はい、
もうあ、まあ、それからずっとお父さんのとこに行って、
あ、もうそうですね、中央薬局に就職しまして、
はい、
で、そうですね、 まあ、
もう今は承継してるんでしょ代表者
は。はい、2019年の1月15日に、うん、まあ、日付で言うとですね、登記上は私が代表ということに交代しました。
スルッと行きました。あのパターンがいろいろあって、このラジオやってると、
はい、
めっちゃ揉めるやつとかあるんですよ
めっちゃ揉めてはいないですけど、うん、スムーズでもなくて、うん、まあ、2度ほど、まあ、その社長としてダメだという、
ダメだ、
大きな指摘を受けて。
1回目は何ダメ？
1回目はもう真面目じゃないっていう、すごいこう漠然とした大きなこう指摘 で、
は
あはあ、でその数年後2回目は、まあ、その物事とかこれから起こることを予測して対策を取るとか、そういう先のことができてないんで、まあ、ダメだって、これちょっとこう具体的になって、で3度目があるのかなと思ったら、今いきなりもうそろそろ変わろうかいっていうこの一言で。
いや、そのステップがすごい ね。
お父さんタイミングを見計らってたんですかね。
いや、だからお父さんも何回目かじゃないの、ね、人生。
あ、また織田の下りで、まあ、織田ですからね。
織田ですから、はい、お父さんも織田ですか。
お父さん織田ですね。
織田ですね。じゃあやっぱそうと思うよ。
めちゃめちゃこの下り好きですね。あと1回ぐらい
使えそうです。いや、だってなんかできすぎやもん。映画的にどうよ、ミカちゃん。
映画的にストーリーになりますよ。
なんかストーリーが綺麗になってるもんね。
うん、映画化になりそう。
ねえ、
うん、
映画化できそうやね。
ぜひしてほしいですね。
何する、題名？織田家の陰謀。
もううちしか見ないでしょ、その映画。
いや、ストーリーが鮮やかすぎる。で、何歳で承継したの？
38ですね。
まあいい感じ。まあここでやっといた方がいいぞ、ギリギリ点みたいな感じかな、年齢的に。
そうです ね。まあやっぱりダメと言われてるのにするのもおかしいですし、うん、まあ、そこは下からといって、その後もですね、相談相手というか、うん、やっぱ力頼ることが大事だと思うんですね、うん、そのもう交代したから、はい、もうあとは僕がやっていきますではなくて、
うん、
だと思いますんで、そういった意味ではやっぱりお互いこうスムーズというか、こう納得したタイミングっていうのが、うん、まあ早い遅いっていうよりはそこが大事かなとは思いますけどね。
素晴らしい、
うん、
ねえ、まあ、まだ若い小田社長ですけど、まあ、子供さんもまだちっちゃい。
はい、12月1月で連続で誕生日がありまして、 4歳、うん、4歳2歳ですね。
あ、
男男っす。
男男っすね、はい、うちも男男っす、う
ん、あっす、うん、オスって言っちゃったですけど、大丈夫ですか。
大丈夫です。男男っす。まあ孫たちは女の子に恵まれたので、うん、まあバランスは取れたかなっていう。
あ、素晴らしい、
うん、
でもなんか男の子って可愛いじゃないですか。言うことと
かも、いいっすよ。
可愛いでしょ。
可愛いっす。
いや、女の子はね、口が達者でね、ドキッとすること言うから。男の子はね、まだね、こう子供っぽさがあってね、なんか可愛いなと思うんですけどね。
僕は子育てしてないんでね。いなかったから家に。パパ久しぶりとか言われて。
パパ久しぶり、
うん、そうならないようにします。
いや、でもね、今褒めてくれる。めっちゃ褒めてくれる。飲みに行ったらパパ楽しそうやったもんねって。
あ、なるほど。
全然言いおられたけど、楽しそうやったもんね。
子供ながらにしっかり見て、
やっぱり僕は背中を見せてたの ね。
なるほどな。
背中、
父の大きな背中を見せて
たの、ね、向き合うんではなく背中を見せて、
これが父の背中だよみたいな。
やっぱ二日酔いの姿ではなく、はいはい、楽しそうな姿をですね。
あんまりね、その酔っ払ってどうのこうの少なかったんですね。夜モータースポーツやってたんで、夜中走り回ってたんでね、
うん、
まあいろいろ、
まあ、な族ですね。
族っていうかね、ラリーっていうやつ。ちょっ
とピー入れるならピー入れてください。
全然夜中いなかったんで、うん、まあまあいいとしてね。趣味っていうか、なんかあるんですか、こう
趣味はですね、
子育て以外、はい、子供たち以外では。
もうずっとなくて、
うん、
まあ、あまり時間がなくて、うん、趣味がないっていうことも考えてなかったんですけど、
うん、
ある時それこそ島原の同友会の会友さんに聞かれて、うん、ないんすよねって言ったら、うん、ものすごい愛情を持って怒ってくれまして。
サンタさんとか
いや、池田さんっていうね、ホテルシーサイドの
ホテルシーサイドさんですね、
池田さんです、個人名出して申し訳ないですけど
大丈夫でしょ
う。で、やっぱそれダメよということで、はい、真面目に怒ってくれて、で、やっぱそこからはいいパス出しますけど映画鑑賞ですね。
あ、映画鑑賞、どんな映画が好きなんですか。これは引き捨てなりませんね。
僕は結構ダーク系というかバッドエンドも好きなタイプでして。
バッドエンドって何だ。
もう最悪な結末ですよ。
あ、最悪な結末
ハッピーエンドじゃなくて
ハッピーハッピーじゃなくて、
で、上野さんはハッピーエンドですからね。
僕はヒューマン系のハッピーで、最後何回か泣くやつ、それが好きなんですけど、
僕はサスペンスとか東野圭吾さんの作品とかですね、結構見漁ってますね。
いいですよね、東野圭吾さん。この間ね、
例えばどういうのが、
この間この番組でも紹介させてもらったガリレオシリーズです。
ガリレオシリーズ、
沈黙のパレード、あと木村拓哉さんのマスカレードホテルとか、あとは阿部寛さんのですね、新参者シリーズ、キリンの翼とか、あの辺みんな東野圭吾さん
です
ね。
キリンの翼ものすごい好きで、
ね、いいですよね。
いいですよ。
いや、私実家が東京なんですよね、はい、で、日本橋のキリンの翼の像の下に行った、ここでのシーンを思い出してね、涙が出る時があるんですよ、
全然分からん。
いや、もう中井貴一さんが最高なんですよ、
もうぜひ見てください。いい映画ですので、
ちょっと上野さんが全然分かってないので、ね、そろそろこの話次行きます。
そうですね、もう私たち2人で終わっちゃいそうな話にな
っちゃ、後でゆっくりやってくださいまあ、その同友会でね、一緒に学ぶ仲間なんですけど、中小企業家同友会って全国のね経営者が集まって、まあひたすら勉強するというね、
すごいですね、
面白い団体なんですけど、その島原支部ね、
はい、島原支部もある
んですね。我々は諫早支部なんで、
いろんな支部があるんですね、
全国にあるからさ。
あ、なるほど。
県でも佐世保、島原、大村、諫早、あ、なんだっけ、長崎は2つあるね、
村上出島ですかね、
はい、島原支部いかがですか。
はい、先月ですね、10月14日に県の、行事であります経営フォーラムを私どもが主幹でやらさせていただいたことでですね、はい、まあ、支部内の結束というか、こうやっていくプロセスというか、で実際の当日というかですね、すごくまとまりができた感覚があって、
まあ、いい大会でしたよね。
まあ、会歴が浅い長いとかですね、まあ、男女とか、年齢とかこうあるんですけど、なんとなくこうみんながいろんな話ができるような支部になったんじゃないかなっていう気がしてます ね、 いいですよね。
だから先輩方も元気ですもんね、島原ね。
元気です、元気です、
まあ、諫早も結構元気なんや、先輩支部、先輩方。
そうなんですか。
俺もちょっとやばい年になってきたけど、
いや、皆さん元気ですよ。
その先輩って言うと、大体こう高齢っていうか一番年齢の高い方で
おいくつくらいですか。現役では70代、平井さんがいくつっけ、70か、あ、違う、馬場さんが70やから、平井さんがもうちょっと上やろ、
すごいお元気ですね、皆さんね、頑張って、元気、す
ごい、まだなんかしようと思ってますから
すごいパワーがすごい。
そうなんですよ、
キャラバンでダイヤモンドクラブっていう怪歴20年以上とか言ったんですけど、80代もいらっしゃいますし、まあ、まだまだ説教されるぐらいですね、頑張ろんばよみたいな形で言われますから。
どういう場合は卒業年齢がないので、
なるほど、いいですよね、そうやってね。
そうそう、 JC とか YEG はね、
そうですね、
年齢があって卒業があるんですけど、どういう会ないので、
じゃあいいじゃないですかね、そうやってね、ずっとこう頑張れる場所があるってことはいいことですよね。
面白いのはフラットなんですよね。
そうです、
マナーはあるけど、
はい、
ほんとフラットで話してくれるんで、横フラット、ボスがいない ね、
あ、ボスを作らないっていうのが歌ってある、
親分はいるけどね、
親分がいるんですか。
親分とか番長とかいるんですけど、
それおちゃんじゃないですか、
まあ、
親
分です、ね、
ジャイアンとかですね、
ジャイアンとかね、まあ、いろいろいますけど本当ね、みんなね、肩組んでやれるような仲間なんで、今日もね、なんか2人応援団が島原支部と、
そうですね、どんどん発言してほしいんです
よ、ね、野口さんとこ支部、
浦上の
野口さん、島原の原田さんですね。
原田さんはなんか2月に おいでいただくということで。
ぜひよろしくお願いします。
ノブさんは何月やったっけ。
出ましたね。
もう出ましたね。
4ヶ月か5ヶ月ぐらい、うん、結構前出ました、
ね、そうね、出たね。
歌いました、
うん、歌いましたね。
150何回ですね。
あ、ね、いいですね。
まあ、今日が185ですからね、
うん、ね、すごい、
うん、すごいですね。
すごいです。
もう200回目前じゃないですか。
そうですね、まあ、なんとなく4年に近づいてきてますから、うん、だいたい1年50週なんですよ、
うん、
だから1年で50人ぐらい出てくる感じなんですけど、
すごいですね。
これ BGM 何、なんか人形系、あ、カズさんじゃん。3番目島原女の恋歌、ご存知ですかカズさん。島原で知らん人おらんと思う。カズさん、カズさんこういう人かっこいい。はい、
メッセージいただいてます、
はい、
あのラジオ本番中に黙って CD を見ないでください。ラジオショーなんて喋るのがラジオです。
ああ、ね、
びっくりした。
いや、なんか伝わるかな。
みんな黙って CD 見始めた。誰が喋るの。ラジオでも金ちゃんからメッセージいただきました。
金ちゃん、
小田くん、ラジオ出演おめでとうございます。
金ちゃん、ありがとうございます。
打ち合わせはあまり意味がないことが分かりましたか。
全然ない
で。ギリギリスタジオに駆け込む予定です。楽しんでくださいねということです。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもどうも。まあそんなことでね、まあ話したりんとこもあるんでしょうけど、前半はこんな感じで。
はい、ありがとうございます。
諫早支部盛り上がってください、はい、なんかね、会員数もどんどん増えてるみたいなんで。
そう、今80ですかね。80になったんじゃないですかね。
だいぶ諫早と同じぐらいになってきよるね、もうね。
そうですね、
諫早も80ぐらいからね。
うん、
80っていい数字やから、もうその辺で止めとっていいんだ。
止めとっていいですか。
なんかやっぱり末広がり、
そういうことですよ。
末広がり、
なるほど、うん、
いい感じの数字だと思いますね。
なるほど、なるほど。
まあそういうわけで、また後半もですね、楽しくいきたいと思います。
会いに来ましたあの人に恋する
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和4年11月28日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
シネマナビゲーター辻美香です。
本日は中小企業家同友会島原支部の仲間であります合資会社中央薬局小田哲平様をお迎えしてお送りしておるところでございますが、まあ、はい、ね、月の第2、はい、第4月曜日は同友会諫早支部のコーナーということで、はい、本日は、はい、副支部長であります寺尾さんと電話がつながっております、
はい、
もしもし。
もしもし、こんばんは。
こんばんは。冷静な入り方ですね。
あ、はい、諫早支部副支部長を担当しております、4委員会の担当ですね。
4委員会を説明していただいていいですか、
はい、経営労働委員会っていう委員会が、経営理念とかですね、
なるほど、
経営指針を作る委員会でございます。
はい、
で、ダイバーシティ委員会が、障害者、外国人、高齢者、LGBT、女性などですね、まあ、社会的に、まあ、少しハンデのある方たちの、まあ、お勉強会とかですね、やってるような委員会になります。
ほう、
はい、教育委員会が、まあ、新入社員の研修とかですね、
うん、
あと新入社員の、入社式っていうのをやっております。
はい、
はい、で共同求人委員会っていうのが、大学や高校などのですね、授業に参加したりインターンシップのですね促しをしたりとか、まあ、そういった活動をしております。
それが
合わせて4委員会ですね。
そういうのがスラスラと言える寺尾さんすごいですね。
はい、
ねえ、かまずに、
ね、すごい、
はい、
ね、お仕事は、
お仕事は、有限会社東友建設の、取締役と、あとライフナビ、アルファコンサルティングという会社で保険の営業とですね、
ああ、保険のコンサル
やっております。はい、はい、
まあ、同友会の諫早支部ももう長いんですけど、今日はですねスタジオに島原支部が2人、
そうですね、
浦上支部が1人、うん、
はい、
テロさん、小田です。
小田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
フォーラムお疲れ様でした。
いや、もうご協力ありがとうございました。
小田さん、実行委員長ね、大変やったと思うよ。
楽しかったです
ね。え、
はい、
すごい。結局さ、356よ。
すごい、
中小企業の県内の経営者、
ありがとうございます。
わがままが356よ。
大変でしたよ。
大変よね。
も
う自分が正解だみたいな人が356くる。
そんなにすごい
ね、寺尾さん。
はい、すごいですよね。
すごい、
あの 理事会から見てましたけど、本当あの大変だったと思います、小田さんは。
いや、寺尾理事にもいろいろと、アドバイスいただきまして、
へ、
ありがとうございました。今日も筋トレどうでしたか、バリバリで。
筋トレ朝からちゃんとやってきております。は
い、素晴らしいです。
筋トレどこでやってるんですか。
筋トレはですね、なんか
西武大の西武大にレッスン場があるんですか。
はい、そうです、あのエニタイムっていう、
イオンの中かな。
あ、そうです、そうです、はい、そこで朝7時ぐらいからやっております。
朝7時から開いてるんですか。あ、24時間だ、
はい、24時間なんで。
あ、すごい。
何かスポーツかなんかやってらっしゃるんですかね。
もともとウェイトリフティングをしてましたので。
すご
ー
い、
はい、
だからスーツないやろ、寺尾さん。
スーツ、
何
が規制のスーツ入らんやろ。
あ、スーツはちょっと入らないですね。胸あたりが。
太ももなんかもパッツンパッツンやろ。
本当ですか。じゃあオーダーメイド。
オーダーしかないやろね。
へえ、すごい、
うん、そんな人もいるんです。
あ、そうなんですか。じゃあいつかのお会い出てきることをちょっと楽しみにしておりますね。
小田さんもラグビーやってたっていうのがね、意外だったんですよ。
意外ですね。
知らんかった。
知らなかったです。
へ
え、知らなかった。
もっと紳士的なスポーツをされてたのかなと思ってます。
どういうこと。
えなんかこう、ラグビーが見た目もかっこいいんで。
あ、そうよね。なんか出世しとるもんね。
はい、
なんかサッカーって言われたらそうだろうみたいな。
泥にまみれてたイメージがないですね。
そうやね。ラグビーってパンツ履かんもんね。履いてました、その時代。
ちょっと質問の意味が
なんかみんな固まってしまいましたけど。
いや、アンダーパンツ履かんやん。
スパッツでしょ。
うん、履きますよ。あ、もう履くんだね。
はい、
うん、まあまあいいや。昔はそうじゃなかったんやけどな。まあいいけどね、寺尾さん。
はい、
あの、何でも寺尾さんに回収してもらうということで。
困ってる。
どうなんですか、諫早支部の動きは。
はい、諫早支部のですね、4委員会の動きとしてはですね、今、はい、経営者塾っていうのをですねやっておりまして。
経営者塾、はあ、
はい、今までですね、インボイスの勉強会と、つい先日がですねデジタル化の勉強会をしたんですね。
なるほど。
はい、デジタル化でですね、うん、Google フォームを使ってみたりとか、 Google のスプレッドシートを使ったりとかですね、う
ん、なるほど、
まあ、そういったのを実践しながら、皆さんでやって、もう早速諫早支部ではですね、本田副支部長がスプレッドシートを使ってですね、うん、委員会をやっていこうということで今動いておりまして、う
ん、勝尾さんですね。
はい、
勝尾さん、
はいはい、もう本当ですね、あの皆さんの役に立つような、今度もですね、1月12日木曜日に、うん、もう一度インボイスの、インボイスと電子帳簿の、保存方法についての勉強会を開催します。
すごい。
で3月には、メタバース、
メタバース来た、
3月10日にですね、メタバースの勉強会を開催しようと目論んでおります。
もう諫早支部はもうメタバース作る準備万端ですからね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。みんなほら似顔絵作っとるやん。
ああ、そういうことですね。はい、はい、そう、作りました。
田野くんでみんな似顔絵作ってるから、それが今あの平面なんですけど、あれきっとくるくる動き出すよね。
くるくる動き出す、
うん、そうなんです、
立体的に。
すごい、なんかだんだん進化していくんですかね。
もう30体か40体かおるじゃない。30体は、
ね、あ、それぐらいはもういるかもしれないですね。
ちょっと島原も追いついていかないとですね。
そうそう、そろそろみんなあのメタバースの世界に、必要だと思います。
わかりました。何締めようとしてるんですか。
まあ、今後もですね、諫早支部の要員会の経営者塾として、県内 の認証制度とかですね、
認証というと、
NPCA とか長崎県の SDGs の取得とかですね。
なるほどなるほど。
あと、企業型か、確定拠出年金の勉強会とか。
なるほど、すごいね。
あと、BCP、事業継続計画の勉強会とかですね。
はは。
あと、まあ、ミサネにですねやってもらおうと思ってるんですけど、 SNS のマーケティング戦略。
素晴らしい、
すごい、
素晴らしい。
こういった勉強会をですね今後企画しておりますので、ぜひ参加いただければなと思います。
ね、ぜひ中小企業家同友会の動き注目でございますね。
はい、
お問い合わせはホームページでいけると思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、本日は短い時間でしたけど、はい、ありがとうございました。またお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。寂しい時にずっとそばにいてやれるんだろう。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいと思います。
はい、
合資会社中央薬局小田哲平社長様ですね。
はい、
小田信長の小田ですけど。
小田です、3回目ですね。
どんな思いで今の役割今の自分をですね続けられていますかということで、まあ、どういう会的に言うと経営理念のところなんですけど。
はい、そうですね。はい、あの私が同友会に入ったのが2015年で、まあ、7年ですね。
7年、はい、
で入って2年目ぐらいの時に、はい、やっぱ経営理念が大事だということで、はい、勉強会に参加しまして、はい、経営理念を作ったんです。
なるほど。
で、あのそれを、その時の社長の父とまた母に見せまして、うん、まあ、我が社もこうやりたいという話したら、うん、何用途やと、
うん、
経理念あるぞと、
あるぞ
ってパッと見せられたんですね。
うん、
あること息子で知らなかったんです
。そうそう、
はあ、ただその内容を見ますと、まあ、文字は違うんですけど内容が全く一緒だったんですよね。
すごい
なので、まあ、役割っていう部分になるんですけど、だけどいいもここ考えてるのに社員も知らない、
うん、
ということで、まあ、僕の役割はこれをやっぱり社員さんに落とし込んだり、まあ、メーカーさんだったり問屋さんだったり、うん、またお客様だったりに、自分の会社私たちはこういうことしたいんですよっていうことをあの伝えるのがまず役割かなということで、まあ、そういう、一番大事な方はお客様です、うん、社員の満足を大事にします、うん、で地域社会に貢献できるよう努力しますといううちの経営理念をですね、
うん、
あの浸透させようと思ったのが5年前で、うん、ずっとそれをやってきているっていう形ですね。
うーん、どうなんですか社員さんたちの反応は。
うん、最初はやっぱりあのこうなんか分かんないままやってるって感じなんですけど、
うん、
まあそのやっていく中でやっぱり伝えることとか一緒に考えることが大事だなということで、うん、その社員教育ってよく教える、うん、育つの教育ですね。これを
共に育つ、
これをあの、うん、やめまして、うちは
ああやめまして、
うん、うちでは社員教育は共に育つと書きますと、
共に育つをやるよ、
やるよということを宣言して、
あ、はいはいはい、
まあ、何でも一緒に共有して、うん、あの情報もですね、うん、今の会社 その状態の公開であるとか、
なるほど、
あの制度を整備したりとかですね、うん、社員さんに アイデアを聞いてみてそれをやってみたりとか、うん、そういうことを最近は力を入れてるんですけど、うん、少しずつこう意識というか風通しが良くなっていろんなことを自発的にやってくれる社員さんが増えてきまして、うん、それはすごくありがたいことだなと、どういう会に対しても社員さんに対してもありがたいことだなと思ってます。
やっぱりこう社員さんから湧き出てくるものってすごいいいですよね。
いやもうそれに尽きます、ね、本当に、
ね、素晴らしいですね。
いえいえ、社員さんもやりがいがありますよ ね、 ね、決められたレールの上だけじゃなくて、うん、もう自分たちの意見も言いながら一緒にこう作り上げていくっていう、
ね、素晴らしいね。社員さんってさ経営者の鏡やからね。
まあ、なんか今聞いてて思ったのがあまりに褒めちぎるんで、うん、うちの社員さん捕まえて答え合わせしないでほしいなと思いながら聞いてましたけど
会いに行ってみようか、本当はどうなんですかみたい な、
みたいなちょっと裏情報を聞きに
ねえ、素晴らしいチームに育ってますよ ね、 ね、育ってるというか共に育ってますよね。
はい、
ね、
させていただきます。
何人いらっしゃるんですか。
今15人ですか ね、
ね、はい、これもラグビーと同じ数。
ありがとうございます。
チームが作れる
チーム8人制にならないように、
ね、
努力します。
そのオチはすごいですね。分かる人には分かるんですけど今ね高校ラグビーがなかなか15人揃わない学校が増えてきて、だから8人制が結構主流になってきたり
とか。そうなんですよね。悲しいですけど ね、 ね、
合同チームとかね、はいはいはい、学校が合同でやったりとか、うん、でも8人になってもコートが一緒っていうのがすごいですよね。
すごいですよ。半分じゃないんですよ。
どんだけ走ってたか
そう
とてつもないよね。
とてつもないです。も
うそう個性的な集団ですもんね、大体ラグビーの好きな人ってね。
役割が結構決まってるんで、うん、なんかそれを理解すると本当面白くて、まあね、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンっていう言葉あるようにどこか一個かけるとやっぱ成り立たないんですよね。
そうですよね、うん、みんながいて一つみたいな感じで。
そうです
ね、学生時代夢中になったラグビー、アメフトが今経営に生きてて、うん、ね、しかも15人でピタッと、
うん、ま、ね、狙ったよ、ま、狙いましたと言いますね
これからどうですか、やってみたいことっていうか夢っていうか未来ビジョン。
そうですね、はい、今やってる途中のものだったり、ま、全く手つけてないですけどやりたいっていうのがあるんですけど、うん、やってる途中がですね、うちの会社がメーカー様とタイアップしてですね、はあ、うちの会社でお客様と一緒に健康を考える健康フェアっていうのを、今年は3社とタイアップして毎月やってるんです。でやっぱり寿命じゃなくて健康寿命ですね、うん、もう自分だけでやれる健康寿命を伸ばしてほしいっていうのがあるので、やっぱりちゃんと一緒に一緒になってこう勉強してですね、考えていきたいっていう思いでやってるんですね。でそれが、まあ、来年は2社ぐらいですね、またうちも一緒に頑張りたいと言っていただいてて、これ5社になってくるので、どんどんどんどん増やしてですね、地域にやっぱそういう場所を作れたらいいなっていうのはどんどんどんどん数として増やしていきたいなというふうに思ってます。
それは企業同士の連携みたいな感じ、
そういう形ですね。はい、要はメーカー、製造しているメーカーさんがうちの会社来ていただいて、じゃあ、 まあお客様だったりをお呼びしてそのスペースを作ってそこで勉強会をするという感じです。
作るっていうのは薬をってこと。
あ、いえいえ、場所ですね、うちの店舗に来ていただいて、うん、その例えばじゃあ何でしょうか、血圧についてとかですね、関節痛とはこうやってなるんですっていう形で、その買う買わないとか全然気にしなくてよくて、そういう場所とメーカーさんもお呼びしてっていう勉強会ですねを今健康フェアっていう名前にして力入れてやってます。
面白そう、
ね、いろんな話が聞けて、
ねえ、ね、どうやってどの辺の年齢の人が結構来てるんですか。
多いのは、まあ、やはり60代から80代なんですけど、うん、個人的にはやっぱりその、うん、若い方、うん、もうまだ自分がないですけど、例えば親御さんであって、だったりおじいちゃんおばあちゃんっていうところがあって、そういうのはやっぱり分かって家族が話をしてくれるか、まあ、あんな年のせいだよと言われてっていうところ、ちょっと傷ついて店舗に来られる方も多いんで、傷つくというのは心の方ですね。だからそこはやっぱり一番近いご家族の方にそういうことも分かってもらいたいなっていうのがあって、できれば若い方も来てほしいなっては思います。
へえ、 今日ね、事務所のテーブルに思いっきり膝ぶつけて、
はい、
だ気持ちは通ってるんです、するって、でも体はぶつけてるんですよね、
ガーンって
あのいろんなあのケアを、
ケアを
うちがしますんで、ぜひあのお近くの最寄りの
中央薬局 で、はい、
案内を今度 LINE で送りますね。
ちなみに何店舗あるんですか？
今5店舗でやらさせていただいてて、
一番諫早よりは
瑞穂町、
瑞穂にあるんですね、
はい、の西郷っていうところですね。
あ、なるほど、
エリアで言ったらですね、ありますので、そこでも今月も2回やってますんで、
なるほど、
はい、そういうの面白いかなと思います。
さあ、チャイムが鳴りまして、ラスト3分ということで、はい、ラジオいかがでございましたか？は
い、いや、本当にシンクロ率が低いリハーサルのおかげですね。
シンクロ率って何？
本番とリハーサルが内容違うってことですね。
あ、違う、はあ、
合ってればシンクロ率高い。
は
でもありがたいことになんか緊張が解けて、そしてやはり応援団の
2人が
ですね、心強かったですね。
なぜか静かなんですよねありえないぐらい静かで、
ちょっと本番中2回ぐらいお腹ツンツンってしてきたぐらいですね、いたずらが。
で
もっと来てほしい感じ、ね、
でもそう、島原の2人が今一緒に来たのは分かるんですけど、野口さんなんで来たんですか？今日
同級生だからです。
あ、同級生な
の？僕同級生はしてたんですけど、そういう理由っていうことを今知りました
いや、もうファンなんです。
お互い大ファンで、
へ、いい
ですね、応援者なんで、
いいですね、
はい、素晴らしいな。
56年代表男子です。
何？
昭和56年代表男子。
56年、昭和56年、
はい、
あ、
ね、ファンクラブ1号
です
。
あ、みんなファンクラブの方なんですね。
あ、そうです。なるほど。
僕2人しかいないんです
あ、ファンクラブの方々です。
そうなんですね。じゃあ3号を募集してます
いや、楽しかったですね。
ありがとうございました。楽しかったです。
またね、島原支部お隣なんでね、ぜひぜひ、
そうですね、
またご案内いただければ、
はい、
続々と
ね、よろしく
ご登場いただければと思ってますんで、ね、
楽しみですね。
さあ、次週はですね、はい、12月に入ります、
はい、
記念すべき186人目のゲスト様は、
はい、
諫早市社会福祉協議会地域支援課課長清水美穂様にね、お越しいただくことになっておりますと、
はい、
まあ、我々がやりたいのは、まあ、産学官もあるんでね、
はい、
まあ、社協は官じゃないんですけど、うん、まあ行政に近い民みたいな感じ、うん、なんか不思議な存在なんですけど、で清水さんは諫早市の職員さんなんです。
あ、そうなんですね。
で、社会福祉協議会に、はい、今配置で行かれてるとか、
はい、
まあ、いろんなその赤い羽のお話とかいろいろいただけるんじゃないかなと思ってます
、はいはい、楽しみですね。
ですね、
はい、
楽しみですね、
はい。
さあ、ということで、お別れのご挨拶の時間がやってまいりましたけど、
早いもんですね。
ここが最大のフィナーレになってますんで
プレッシャーがすごいんですよね今日圧が上野さんの、
いやいや、それでやってよかったなって思えるかどうかっていうね、ちょっと際なんですけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、元気にいきましょう、はい、というわけで、お別れのご挨拶をしましょう。中央薬局小田哲平様、それからギャラリーの皆様もご一緒に、せーの、
また来週、
スマホ大事にしよう、
バイバイ。ってか、いつ壊れたの？
4日前
4日前、それ不自由やね